はい、8月の21日金曜日23時を回りまして、浮雲団ミュージックラジオの時間です。浮雲団ことフローティングクラウド、ボーカルのゆうきです。よろしくお願いします。こんばんは。コミックマーケット76終わりました。お疲れ様でした。参加された方、行けなかった方もいらっしゃったと思いますが、本当に暑い中参加された方、わざわざフローティングクラウドのサークルスペースまで来ていただいた方、手伝ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。本当に暑かった。まあまあ、なんだろう、規模的なもんで言えばね、年々過去最大過去最大なんていう話をしてるそうですけれども、今年もだいたいコミケって3日間あって、3日目が一番人が多いっていうのがね、よく言われるんですよね。3日目っていうのがだいたい男性向けが多いので、やっぱり人が集まるというところもあって、3日目が多いらしいんですけど、今年はどうもね、僕らが参加した2日目が東宝っていうね、同人のシューティングゲームの新作があったりだとか、まあ同じジャンルのね、東宝の、ジャンルの販布物もたくさんあったりだとかして、結構今までね、コミケに参加したことのないニコニコ動画なんかで東宝した方だとか、そういう方たちがたくさん参加をされて、一時的には東館の方が入場規制があったりだとかして、かなり大変だったそうですね。暑さもまあ去年に比べたらまだマシだったのかなという気はしますが、ずっと通路等々歩かれた皆さんは非常に暑かったんじゃないかなと、まあ去年も今年もやっぱり暑かったんじゃないかなと思います。去年なんかは僕らはサークルスペースの中にいてももう汗だくでたまんねえっていう感じだったんですけどね、今年はねそこまで汗だらだらしながら、サークルスペースで過ごすっていうこともなくて、まあ暑いな暑いなと思いながらも、時折ね、フェイスタオルだとかでこう拭く程度で、収まったんで良かったです。はい、なんだろう、でもね疲れがこう抜けないですね、全然ね。まあコミケだけの話ではないんですけれども、東京遠征2泊3日で、まあまともに寝なかったりだとか、当然ねコミケの準備で寝てなかったりだとかっていうのもあるんで、全然そういうのが疲れが取れなくて、で今は今で、虎の穴さん、コミック虎の穴さんの方に委託することが決まったので、先日、昨日かな、正式な、納品枚数っていうのが先方から連絡があったんで、今それを作ってるところなんですけど、手元にその枚数を作るだけの資材がなかったっていうね、ジャケットの用紙もそうなんですけど、あとインクも多分足りなくなるので、で慌てて、ね、3日ほど前に、ヨドバシカメラさんに必要な資材を発注したんですけれどもなぜ休みがないもんですから全然受け取れなくてね、僕の仕事の時間っていうのが黒猫さんが動く前に出勤して、黒猫さんが終わった頃に帰ってくるっていう時間ですんで、店頭受け取りサービスなんかもあるんですけどね、セブンイレブンとかの、ああいうのが僕が発注したものがどうも使えないらしくて、店頭受け取りサービス大きさの問題かなんかだと思うんですけど、ダメらしいんで、で昨日不在通知が入ってたんで、とりあえずもう営業所に置いといてくれというふうに連絡をして、明日の朝一で営業所に行ってから仕事に行こうかなと、で帰ってから作って、で明後日あたりに発送すれば来週半ばぐらいには通販が始まるんじゃないかなとは思ってますけれども、まだ手に取ってない方、手に取れなかった方、はぜひ通販利用していただいたら嬉しいなと思います。ということで今日まあまあ細々としたコミケ前からね、コミケ当日までのお話いろいろやっていきたいなと思います。お手紙2番リキリキスさん、先日はありがとうございました。コミケお疲れ様でした。カラオケボックスさん寝れない、眠りにくい、そんなことないですよ、意外と寝れますよ、コミケじゃねえわ、カラオケボックスでも、 はい、僕爆睡でした、そしてニューアルバムも売り切れおめでとうです。買えなくて残念でもあったけど、そうですね、まさか僕も売り切れとは思わなかったので、実はリキリキさんにはね、事前にまあ午後遅めに行っても大丈夫だよねみたいな話はされてて、まあまあまかり間違っても売り切れなんてことはないんでっていう話をしてたんですけど、まかり間違っちゃったみたいでね、はい、申し訳なかったですが、またね、再来月かな、10月 M3 だとかもありますんで、今回のやつもね持っていく予定にしてますんで、そこでぜひ買っていただけたら嬉しいなと思います。3番スノーさん、こんばんは。夏コミ行ってないのでさっぱりでございます。そういう人のための報告ラジオなんです。コミトルは行く予定でございます。ありがとうございます。まあコミケの方終わりまして、来月9月の6日日曜日はインテックス大阪で毎度のコミックトレジャー14というねイベントになります。コミックトレジャーも僕まあ落ちないっていうね、その抽選とかがないんで、当然といえば当然ですけど、まあまあ毎回参加させてもらってますね。11コミックトレジャー11からずっとかな、11、12、13と、違うな、10ぐらいからかな、10ぐらいからずっと参加させてもらってるのかな、はい、こじんまりした1400スペースぐらいで、まあ全然全部見て回れるし、男性向けが多いというか、まあ普通のやつもありますけど、まあ、なんだろう、不女子系が全然ないので、そういう点では男の人は回りやすいのかなと思います。ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。4番パカルスさん、コミックお疲れ様でした。カラオケ楽しかったです。ありがとうございます。アルバム通勤車内でヘビロテ中です。ありがとうございます。ただね、曲数があまりにも少ないのでヘビロテしてたらすぐ飽きるんじゃないかなと思います。ちなみに僕も一時的にヘビロテでしたね。あんだけこう7月からずっと要するに作りながら聴いてるにもかかわらず、完成したら完成したで完成品聴いちゃうんですよね、担当なしに。ああよく完成したなみたいな感じで、変な話なんだろう、自分で作った曲っていい曲なんですよね。これすごい変な話ですけど、自分で作った曲って自分が好きなメロディーをつけてるからいい曲のはずなんですよ、自分にとっては。だからね、結構聞くんですよね。他の人にとってどうかは置いといてね、うん、こういうのはいいですよね。なんか自分好みのものを作ってるだけですからね、言ったらね、ほんと趣味の範囲内で、はい、BGM がえらいことになりました。よいしょ、いつものこれですね、はい、落ち着きます。この曲を聴くと落ち着くんです。はい、そして5番ボースさん、コミカお疲れーションありがとうございます。荷物は玄関前に置いとけてドライバーに言えば置いとくよ。マジで？本当か、本当かな、そうしよう、そうしてくれドライバーさん、マジで。まあでもそれで持っていかれてたらシャレにならないですけどね。僕絶対ヨドバシで買うときって1万円以上の買い物なんですよね、送料無料になるから。だからどうにかして1万円以上にしようと思って発注かけるんですよね。例えばそのインク1個買うにしちゃって、インクのついでに次回のイベント用の用紙を買ったりだとか、まあ、ついでに詰め替え用のインク買ってみたりだとか、まあ、何かしら足りなくなりそうなものを事前に買ったりだとかしてね、なんだかんだでこう1万円になるようにして発注をするんで、もしそれがなくなってたらえらい損失ですよね。あと、CD を注文するときがあるんですけど、これ秋葉王国さんに CD を注文することがあって、400枚単位で注文するんで、ダンボール箱4箱をね玄関前に積まれてたら、まあまあ邪魔ですよね、周囲のね皆さんに。うん、あでもそれいいなぁ。まあ、よくよく考えたらアマゾンなんてメール便で送ってきて、そのメール便はまあアマゾンさんのせいじゃないけど、玄関のドアノブに引っかかってたことあるもんな。 あれも撮ってくださいと言わんばかりだよな。よくよく考えたらね。はい。CD とか余裕でそうですもんね。じゃあちょっと活用しよう。本当にね、荷物が届いてないの、今回は結構不便なんですよね。CD を作ろうと思っても作れないので、増産しようと思っても、用紙がなかったり、インクがなかったりしたらもうどうしようもないので、まあ、そういうのが活用できるのはね、活用していきたいなと思います。はい。6番坊さん、1400スペースで個人前なのか、時代は変わったの。いや、そんなこともないですけどね。うん。1400スペース、こじんまりってことでもないですけど、やっぱ僕はそこまでちっちゃいのに行かないから、結局コミケとの比較ですよね。はい。で、まあ1400っていうのはまあ、回りやすいかなっていう感じですよね。うん。全部回れますもんね、言ったら。1400だったら1日かけなくてもね。そういう点では、まあ、ギリいけるのかなっていう。それ以上になると結構厳しいような気はしますけどね。うん。インテックス大阪っていう、幕張メッセみたいな感じですかね。いろんな、いっぱい、並んでてっていう感じの、ちょっとビッグサイトみたいな、ああいう一個の箱物とは、様子が違うんですけど、倉庫の集まりみたいな感じでね、そこの一つだけを使ってるんで、なんかこう、フロアを移動せずに済むっていうのがまたいいですよね。例えばサンシャインクリエーションなんかだと、なんかね、階を渡ったりだとか、結局同じ1400だとか1500スペースなんですけど、サンシャインクリエーションね、なんかだと同じスペースでも、そのフロアが何個にも分かれてて結構回りづらいかなっていう感じで、そういうのに比べれば随分参加しやすいイベントかなと思います。まあ個人的にはね、オンリーみたいな100何十スペースっていうのも好きですけどね。 SF11 オンリー、僕何回かやっぱり普通のオールジャンルのイベントも参加したり、音系、音楽系ね、オンリーのイベントも M3 だとか参加してますし、この大規模なコミケも参加してますけど、やっぱり一番参加してて楽しいのって、オンリーですもんね。SF11 オンリーが一番楽しいですね。うん。どこ見てもやっぱり見るもんありますし、ね。で、どこ見ても同じ SF11 プレイヤーだと思うと、なんかこう、にんまりしちゃいますよね。はい。ただまあ関西でね、ちょっと、そういう、オンリーイベントはなかなかないですし、うん、なかなかね、本当に小規模イベントって参加する機会がないので、はい、僕の中で関西で一番小さいイベントは1400スペースのコミックトレジャーです。はい、7番ゲオルグスさん、こんばんよ、よろしくお願いします。ありがとうございます。コミケ行きたかったのは本当に、来てほしかったですね。次機会があったら行きたいにゃんということなので、10月関東ですよね。ヨルグさん関東ですよね。関東だったら、どこだろう。10月のその M3 か。12月コミケ。3月、メリポ3。FF11 オンリーね。ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。はい。8番マフィアさん、拝聴ありがとうございます。コミカお疲れ様でした。渡したもの大丈夫だったのかどうかちょっと心配。天気予報マジ良いですわ。ありがとうございます。マフィアさんに以前、これ、浮雲田ミュージックラジオを随分遡ると多分そういうくだりがあると思うんですけど、コンデンサーマイクと、あと、アシッドっていうループ系のソフトですね。これを買ってもらったんです。買ってもらったっておかしいな。買ってきてもらったんですが。ですね。はい。買ってきてもらったんですけど、わざわざコミケ会場までですね、段ボール箱をね、抱えて持ってきていただいて、本当にありがとうございました。非常に邪魔だったんじゃないかなと思いながらも、僕はかかったあれを箱に詰めてね、送っちゃったんですけど、まだね、使ってないです。ちょっと、そこまでのね、時間がなくて、でも、この間、なんだっけ、天気予報でもそうなんですけど、 結構ループ系の素材を使ってるんですよね。天気予報もそうですし、あと今回のフォールインサマーでもそうなんですけど、バックにずっとループを鳴らしてて、で、なんだろう、ループ素材ってもともとキューベースだとか、まあロジックだとか、天気予報の場合はロジックを使ってて、フォールインサマーはキューベースを使ったんですけど、あの、もともとやっぱりいろいろ入ってるんですけど、どうしてもね、その好みだとか、の問題で、こう、使うものっていうのが限られてくるんですよね。たくさんあるにもかかわらず、これは絶対使わねえだろうっていうループもたくさんあったりとかして、うん、そういう点では今回フォールインサマーのループにしても、どれ使おうかなってすごい迷った挙句、結局やっぱり何回ぐらいかな、最初に選択したループを2度3度ね変えようと試みたんですけど、他のループに結局そこに落ち着いちゃって、ある意味もう選択肢がなかったっていう感じだったんですよ。だから今回そのアシッドね、使ってみて、もし、いい感じでループできれば、次回作なんかに活用されるのかなと思います。ちなみにループを使ってる楽曲は、うちの楽曲の中では天気予報とフォールインサマーのみです。はい。で、天気予報まず良いですというのは、これは僕にとっては非常に、嬉しいですね。天気予報って、ずいぶん昔に作った曲で、2006年ぐらいに作った曲なんですよね、もうね。なんだっけな、なんで作ったんだっけな、なんで作ったのか忘れましたね。もう活動する前ですよね。まだフローティングクラウドって、活動しだす前に作って、で、リンクシェルで会いましょう歌ってもらった、ゆいちゃんに歌ってもらって、そのままお蔵入りするかと思いきや、ちゃんとこうやって日の目を見てね、僕も嬉しい限りですね。うん。なんか、リンクシールで会いましょうなんかでもそうなんですけど、やっぱりメロディーから作ってる曲なんでね、そういうのは結構評判が良くて嬉しいです。はい。9番、かごえりさん、コミケは東から西に10分、西から東に2時間かかりました。こんばんは。お疲れ様でした。コミトレも多分伺います。来年のメリッポもよろしくです。帰省して自宅に戻ったら郵便受けから CD が飛び出し、ドアノブに CD が引っ掛けられる状態でした。他には届いてなかったはず。そっか、大変じゃないですか。いや、東から西っていうのは人の流れ的にはまあ逆といえば逆なんで、すんなり行けたみたいですけど、西から東がね、通行規制がかかってたような話だったんで、僕もね、実は本当に西東の往復が20分とかで済むなら西に行きたかったんですよね。西でファイナルファンタジー11のジャンル取り扱ってたんで、行きたかったんですけど、まあね、なかなかサークルスペース離れられないわけじゃないですけど、離れたくない、誰が来るかわからないですしね、その買っていく人の顔を見たいっていうのもありますので、なかなか離れられなくて、残念でした。冬コミなんかだとファイナルファンタジーと、音系の日が別々になるみたいなんで、冬はね、ゆっくり FF11 見れるんじゃないかなと思ってます。そういえば毎年なんか違うな、そうだな、毎年なんかそういう配置になってますよね。夏はオンラインゲームと同時にソフト一緒で、冬は別々みたいなのは、これ毎度ですね、そういえばね。はい。そうそう、来年のメリポもね、メリポ3、メリットポイント3っていう FF11 同時に、先日っていうかもう半年ぐらい前ですけど、メリットポイント2では、その籠入さんと一緒に、バナオトっていう、ファイナルファンタジー11の、アレンジ CD を作りましたんで、今回というか次回もね、また一緒に何かできればいいですねという話を今進めてて、バナーアウト第2弾できるんじゃないかなと思ってます。楽しみにしておいてください。10番、坊さん、ついでにエロゲー買うわけですね。わかります。人によっては、玄関横に灯油のポリタンが2、3入るようなストッカーボックスが ボックス置いてあって、その中に入れといてって人もいますよ。あー、なるほどね。あー、ないなー。すごいボロアパートなんでね。ないっすね。まあ、1階とかじゃないから、その、例えば、物が置いてあっても、外から見えるっていうことはないんでね。そういう点では、まあ、防犯上はそこまで、住人以外が多分発見することはないと思うんで、防犯上はね、ありかなとは思います。あと、ついでにエロゲって、ヨドバシってエロゲって置いてあるんですかね？見たことなくないですか？ヨドバシ。ソフマップとかありますよね。ソフマップとかありますけどね、ヨドバシでエロゲコーナーあんのかな？なんかあんまり見覚えがないですね。今月末マジ恋っていうすごいエロゲが出るらしいっていう、声優が豪華っていうね。なんかみんな買うかを買うかを言ってるんで、ちょっと、そんなにと思って、そんなみんなが買うっていうとね、ちょっと欲しくなっちゃう。そんな流されやすい性格なんですけど。はい。ちゅうことでですね、まあまあ先週はコミケ、もう一週間かっていう感じですね。先週の金曜日は、まだ、じゃないな。先週の金曜日はもうすでにこの時間は、カラオケボックスにいましたから、もうそうですね、一週間経過ですけど、ついこの間のことのようで、もう一週間経ったのっていうのは、正直な、ところ、ですね。はい。先週は、本当にね、水曜日、木曜日、水曜日リンバスを毎週やってるじゃないですか。あれがね、もう、とにかく参加をしてはいけないと思って、プレイしてはいけないと思ってね、FF をプレイしてたら、もう間違いなくいろんなものが無理だと思って、プレイせずに、まあじゃあ、ラジオだけは参加するよと、喋りながらなんか作業するかなって言ってて、結局、ちょっと、ね、喋るのが楽しくなっちゃって、作業何もせずにずっと喋り続けてたわけですよ、水曜日は。ゲームしろよっていうね、感じだったんですけど、結果的には。はい。でね、その日が朝まで、朝までやってましたね、作業。7時ぐらいまでやってたのかな。で、その日は、翌日が遅出だったんですよね。遅出っつっても11時入りかなだったんで、多分3時間ぐらい寝て、いや、嘘だな。3時間も寝てねえな。ぐらい寝て、2時間ちょっとですかね。寝て、仕事に行って。で、前日は前日でひどくて、徹夜で行ったんですよね。仕事に。あれも辛かったですね。締め切り、最後のね、ミックスダウンの締め切りっていうのが存在してて、まあ、CD をね、1曲丸々聴いてもらったら、わかると思うんですよ。もう、これ全部別の人が最後のミックスやってんなっていうのがわかると思うんですよ。はい。本当に全部別の人がミックスしてて、1曲目は豊島さんがミックスをしたんで、1曲目は本当にフォールインサマーに関しては、いかにも、ね、いかにもフローティングクラウドっていう仕上がりになってると思うんですけど、まあ、3曲目なんかがもうミックスっていう次元の問題じゃなくてね、僕がもう前日まで作ってましたんで、本当に、バランスとかバラバラなら、ベースなんかもうグダグダみたいな感じの曲になっちゃいましたんで、まあまあそんなのもあったんですけど、1曲目だけはとにかくまともなものということで、1曲目の締め切りがまあ一番早かったんでね、それまでにミクを調教して豊島さんに渡すっていう話だったんで、そのミクの調教のためにですね、徹夜をして、まあ、多分この辺の徹夜の下りは先週言ったような気がしないでもないですけど、先週のラジオの内容僕全然覚えてなくて、何を喋ったのか全く覚えてないぐらいなんで、まあ、とにかく辛かったんですよね、水曜日。それが徹夜明けが水曜日でしょ。で、水曜日終わって木曜日ラジオしましたね。水曜日の じゃない、木曜日の明け方に印刷をずっとやってました。
結局。
うん。印刷をしながら、まあリンバスのメンバーと朝までスカイプをしてたりだとかして。で、木曜日の夜は、CD の盤面印刷をしてましたね、ずっと。あれ時間かかるんですよ、CD の盤面印刷って。あの、一枚一枚取り替えなきゃいけないんで、何かとね、同時進行するのが非常に難しい作業なんですよね。ちょっとの時間で、1分ぐらいかな。1枚印刷するのに1分ぐらいかな。で、交換とか合わせたらまあ1分強ぐらいかかって、結局今回70枚近く印刷をしたんですけど、まあ、もう盤面のそのレーベル印刷だけで1時間半ぐらい、かかっててね。で、それが終わった後にようやく、最後のビーチサンダルっていう曲の、ミクの調教をしたりだとか、あとまあ、上物のピアノのをちょっと作ったりだとかね、してて、そういえば歌詞作ったのいつだっけな。歌詞を作ったの多分ね、水曜ぐらいに歌詞作ってる気がするんですよね。2日ぐらい前に。なんか、こう歌詞を書くまでが僕すごい時間がかかるので、頭の中でこう、8割方組み立ててからじゃないと、神に起こさないというか、まあ神つっても、ね、テキスト、メモ帳ですよね。その、パソコンのね。ああいうのに起こすまでがなかなかなので、結構ね、気が気じゃないんですけど、本人も気が気じゃないんですけど、本当にこれで完成するのかなっていうのが直前まで、作業の仕方が下手くそなんですよね。まあ、あらかじめなんか書き出したりとかしてね、ある程度ここまでできたっていう、8割方できてるっていうのが、形として残してれば、もうちょっと気楽に作業できるのかもしれないんですけど、そういうのをやらないので、もう頭の中だけで8割できてますって言ったってね、そんなの通用しないですからね、普通はね。常識的な判断として。形に残らなかったら何も意味がないので。そんなのもあって。まあ、とにかくビーチサンダルギリギリ作業で。まあ、徹夜でもやっちゃおうと思ってたんですけど、明け方もどうしても眠気が来てね。で、7時ぐらいにこと切れて、寝ようと。裏面のジャケットのね、インレイつって。まあ、インレイとかその、内側ですよね。あれを印刷しながら、印刷機をずっと回しながら、印刷機ってまあプリンターですけど、プリンターをずっと稼働させながら、そのままスーって寝ちゃった。あれ不思議なもんですね。普通それだけ睡眠不足がずっと続いてたら、まあどこまででも寝そうなもんなんですけど、ちゃんと1時間ぐらいで起きるんですね、あれ。追い込まれてるから。起きなきゃいけないって、脳が、分かってるんですね、あれね。びっくりしました。びっくりはしなかったけど、びっくりしてる暇がなかったんですけど、ちゃんとね、7時ぐらいに寝て、スーって目が覚めたら、あ、8時だ。ちょっともう一回やろうって、起きるんですよ。偉いもんだ。偉いもんですよ。で、その後、まあまあ、仕上げのギター弾いたり、とか、いろいろして、11時の時点でまだベースを弾いてて、まあ寝不足でやっちゃいけないなっていうのは、もう完成品聞いて思いましたけどね。うわぁ、リズムがすげぇってなっちゃいましたけど、まああれもあれで味でいいかなって。今はそうやって言い訳してますけどね。はい。委託用に弾き直そうかなとちょっと思ったんですけど、やめました。はい。ちょっとね、本当に弾き直そうかなって思ったんですけど、それも結構時間のかかる話なんで、まあとりあえず今回これでいこうということで、はい。まあ、CD を、そのマスターを作るのは、それはそれでちょっと時間がかかる話なんですよね。意外と。マスターを作った後また今度データベース登録をしたりだとか、ごにょごにょした作業があるんで、それはそれで、結構手間がかかるんでね。はい。ということで、ちょっと一旦ここでですね、その、 ビーチサンダルという曲をね、弾いていただきましょう。はい、ということでお聴きいただきました。ビーチサンダルという曲で、なんだろう、夏の今回ね、CD のタイトルはサマータイムっていう CD タイトルで、で曲にサマータイムっていう曲は一曲もないんですよ。1曲目フォールインサマー、2曲目天気予報、3曲目ビーチサンダルっていうことで、まあ、天気予報は出した初めてね、天気予報っていう CD を出した時には、まあ、特に夏って明言してたわけではないんですけれども、一応雰囲気的にはもう夏の曲なんで、まあ、今回夏の曲のね詰め合わせということでサマータイムっていう CD タイトルにしました。で3曲のビーチサンダルっていうのがもうなんだろう、1曲目2曲目があって、その3曲目も夏は終わるよっていうような、そういうなんか1枚の CD で完結させたいなみたいな、そんなのがあってね。ですごく短い曲なんですけど、2分56秒で、実質の歌の部分って1分ちょっとぐらいしかなかったりして、メロディーなんかもね、 B メロなんかもほんと作らずにね、長めのものを作らずに短く収めた、わざと短く収めて、ちょっと最後にこんなの一曲みたいな感じで作りました。その歌部分が終わってからね、楽器だけにでなんかダラダラ続けるっていうのも、あれもちょっと一回やってみたいなと思って、本当にあの部分に大した意味はないんですけれども、 なんかね、普段できないことを今回ビーチサンダルではいろいろできたなっていう、ああいうのやりたかったんですよ。そう、ああいうもなんだろう、適当なものを作りたかったんですよね。なかなかアルバムとかを作るときはああいうのができなくて、うん、なんか今後もね、シングルいろいろ出すときはなんかあんな感じでその遊びが入れられたらなとは思いますね。はい、ビーチサンダル。まあね、正直最後のそのギターソロを作ったりだとか、ピアノのなんかね、おかずを作ったりだとかっていうのは正直楽しかったです。はい。ではお手紙続きいきましょう。11番リキリキさん、昔から知ってる18禁のサークルがあったので行きたかったけど、さすがにあの時間朝5時からまたコミケに並ぶ気力はなかったでした。で、朝5時から並ばなくてもいいんじゃないですか。僕コミケの後はみんなで飲みに行って、そのままカラオケに行って、カラオケで朝5時までだったんですよ。で、僕はその後新橋まで出て、新橋のカプセルホテルに入って10時まで寝てたんですよ。で、そっから10時に起きて、朝飯食って、で、あ、違うな。あれね、僕ね、10時にカプセルホテル出て、で、どうしても大戸屋に行きたくて、大戸屋って、まあ、関西圏の人とかはあんまり知らないかもしれないですけど、大戸屋っていう定食屋さんみたいな、食堂みたいなね、やつがあるんですけど、関東の人はまあ誰でも知ってると思うんですけど、大戸屋にどうしても行きたくて、大戸屋探したんですよ。で、検索して大戸屋新橋って検索したら、汐留のなんかビルの中に入ってるみたいで、で、そこまでわざわざ新橋の駅から歩いて行ったんですよ。なんとかタワーっていう、まあ本当にゆりかもめの新橋じゃない、ゆりかもめの汐留駅のすぐ近くだったんですけど、そしたら11時からオープンで店が、で、さすがにちょっと11時まで待ってっていうのはめんどくさいなと思って、着いたのが10時20分ぐらいですかね。だらだら歩いて行ってたんで、ねえ、まあ40分待つのもなーっていう、チキン母さんに定食のために40分待てねえなーと思って、またすごすご新橋まで帰って、松屋でご飯を食べて、で、コミケ会場に行って、で、コミケ会場に着いたのが11時、過ぎぐらいですかね。もう全然並ばなくてよくて、一番最短のルートを通って入れたんで、去年はその時間だとまだ外周を回らされたんですけどね、今年の3日目は随分素直に入れたんで、行ってもよかったんじゃないですかね、リキリキさんね。それから川崎の PC コーナーではエロゲあったっすよ。あ、マジで。秋葉原に比べたらそんなに種類はなかったけど、秋葉原とか、ああいう梅田もそうなんですけど、ああいうところのヨドバシって、なんか18禁門とか置いてないイメージですね。多分梅田は置いてないんじゃないかな。多分置いてないですね。まあ PC ソフトのコーナー自体が梅田はそこまで大きくないので、なんとも言えないですけどね。はい。そして12番ギョルグさん、町田のヨドバシでエロゲー見つけました。13番パカラさん、町田のヨドバシ、なんでみんな町田のヨドバシ行ってんの。すごいな、町田ヨドバシ大人気じゃん。PC ゲームコーナーの奥に18禁コーナーがありますよ。その中にボカロ関係のものが入ってて受けました。ボカロ関係は18禁じゃないぞ。じゃあ梅田のヨドバシもあんのかな、実は。こっそり。裏側に。まあ、確かに、18禁コーナーって、スペースがね、レンタルビデオ屋みたいに、ああいう仕切りがありますよね。のれんみたいなのくぐって。18って書いたね。ソフマップもそうですね。京都駅前の。もうそういうのがありますね。うん。でもヨドバシあったかな、梅田のヨドバシなかった気がするな、わかんないけど。でもそんだけみんなあるあるって言ってんだったら、あんのかな、あるのかもしれないですね。はい。梅田のヨドバシ。久しく行ってないので、たまには行きたいです。14番坊さん、ザ・ポリスの、ラップド・アラウンド・ユア・フィンガーかな、 はハイハットのパターンが全小節違うんでループ系のソフトでは作れない、作りにくい。というか僕ループ系を使わなくても多分そういうめんどくさい曲を作れないと思う。すごいすごい単純に作りますからね。今、まあ、フォールインサマーなんかは割と僕がもうアレンジをした、編曲をしたほぼそのままなんですけど、他の曲の僕が作った曲、例えば、まあ、雪だとか天気予報だとかもそうなんですけど、完成品と僕が最初に MIDI で作ったものを聴き比べると、なんか、もう別物みたいになってますからね。最終的に、昔の曲ってやっぱ最終的に豊島さんがこう、アレンジをやっちゃったりしてたんで、豊島さんはまあ引き出しが多いですしね、あいつは、着メロの仕事だとか、そういうのも、ずっとやってますし、最近ではカラオケの、仕事もしてますんで、やっぱり引き出しが多いですよね。いろんな自分に興味のない曲でも強制的に聴いて、で、それをMIDIで作ってっていう作業を仕事でしてますから、そういうのは強いですよね、やっぱり。自分がアレンジをするときにもね、引き出しが多ければ多いほど、やっぱり面白い、いろんなものが作れるっていうのがあるんで、やっぱり最終的にはあいつが、天気予報なんかでもね、天気予報なんかでも最初ブラスなんか全く入ってなかったのを、あいつと二人でなんか入れようぜって言って、もう僕は全然もともとそういう発想はなかったんですけど、あいつがなんかブラスみたいなの入れたら面白いんじゃんって言って、で二人でパターン決めてっていうようなね、感じで作ったんで、まあ、僕が作ると本当に素人って感じのやつでね、まあ、間違いなくハイハットを小説ごとに変えるっていうこと知らないでしょうね。はい。15番坊さん、町田市民多すぎ。原町田のコロナは知ってますが、それは僕がわかんないな。町田市民多いですね。まあ、でも、ゲオルフさんも、パカルさんも町田市民とは一言も言ってないですけどね。そして、16番リキリキスさん。町田はほぼ地元、東海市場や青葉台が地元なので昔はよく遊びに行ってましたな。でも最近はエロゲを買うのはアマゾンだったりする。まあまあでもそうですよね。あんまり現地まで買いに行ってっていう感じでもないですよね。特典のためとかぐらいじゃないですか、そのわざわざ店で買うというか買いに行くとかね、特定のお店で買うっていうのは。僕も大抵買い物は、アマゾンで買っちゃいますもんね。安いですもんね、ちょっとアマゾンはね。もう2割引き、3割引き、当たり前でね、新品でありますから。うん、僕もアマゾン派ですね。はい。そして、17番リキさん。本当に眠い時は15分寝ただけでも頭はすっきりしますね。でもあまりに眠くても、頭が覚醒して寝れない時が一番辛いですけど。そして最近は年なので早寝早起きが習慣に。あー、まあまあ、わかりますね。僕も早寝はないですけど、遅め早起きなんですけど。あんまり寝れなくなった気はするな。例えば昨日、早く寝ようと思って、早く寝ようと思いつつ、なんだかんだで、3時過ぎに寝たんですけど、起きたら、7時過ぎぐらいで、ずっとのね、その7月ぐらいからの生活習慣が、4時間睡眠がずっと続いてたんで、もう4時間で起きるみたいなサイクルになっちゃってるんですよね。だから、3時に寝て7時に起きるっていう、もう普通ですよね、それが。まあ、もう一回寝ましたけど、もちろんもう一回寝ましたけどね。基本も8時起きなんで、もう1時間寝ましたけども、6時間ね、がっつり寝たいですね。今日は寝るつもりで、6時間、今日も6時間狙っていきます。明日の朝一で、ね、黒猫山と営業していかないといけないんで、今日はゆっくり寝ます。 はい。18番ニルさん、こんばんは。今来た配置ありがとうございます。コミカお疲れ様でした。仲間内で行った人たちのレポートがなかなか上がってこないのでそわそわしていますということなんですが、もう疲れちゃってねとにかく暑さとかいろいろで参っちゃって、うん、僕も一応ミクシーとかあのブログとかにはあの当日お疲れ様でしたっていうのはいろいろ書いたんですけど、もう詳細を書くのは大変だなと思って、こうやって喋ってね、あの報告が楽なんで、僕はちょっとラジオを通じて報告させていただこうかなと思います。19番坊さん、リキリキさんへ。東海市場、これ東海市場で読み方合ってるよね、の駅ができる前に子供の国の近所に住んでました。中学入る前に引っ越しちゃったけど、高校は再び町田の近所に。駆け足通りですれ違っていたかもというすごくローカルトークで、僕はあの一つも地名わからない、だいたい町田ってどこっていう、そういう次元ですからね。あの住んでたのが、僕が住んでたのが千葉県の市川市だったんで、まあ町田なんつうところはね、同じ関東圏といえども全く行かなかったですからね。あ、ちなみにですね、今聞いていただいているリスナーさん以外でも、町田から来られた方いらっしゃいました。町田から来ましたっつってお土産に沖縄のチンスコを買ってこられました。あの町田で物産展やってたんですって、沖縄のね、町田のものを買ってこいと。まあまあ何でも持ってきていただけるだけで僕は嬉しいんですけど、あのそれにしたってチンスコはどうなんだっていうね、物産展やってましたって、チンスコとあと黒糖なんとかっていうね、なんだっけあれ、すごい濃いもんをね買ってきていただいて、もう僕一日一個ずつ食べてるんですけど、これ、よいしょ、はちみつ黒糖っていう、もう黒糖菓子ですよね、あの砂糖の塊みたいなやつですけど、これ買ってきてもらいました、ありがとうございました。はい。20番リキリキさん、ほほ、初音ミクで声を伸ばすこととかできるんですな。自分は歌が下手なので代わりに歌ってもらいたい舞台だ。でもね、初音ミクも下手なんですよ。でも初音ミクは激しい歌よりまったりの歌の方が調教しやすいのですから、まあどうでしょうね。言葉を詰め込みすぎるとやっぱり下手くそは下手くそですよね。調教時間にしてみればやっぱり、フォールインサマーとビーチサンダルだったらビーチサンダルの方が、すごい楽にそれなりのものを作った気がしますね。天気予報なんかは難しいですね。ちょっと跳ねた感じの曲なんで、うん、あれは結構苦労しました。調教もやっぱり、あと1日2日あればもうちょっとなんとかっていう気はしましたけどね。いろいろやり方とかがあって、試しながら手探りで、ギリギリのね、時間の中で手探りで作ったんで、実際、その初音ミクのソフトだけではなくて、そこからまた、オーディオデータに書き出して、キューベースとかでね、処理をいろいろしてるんですよね。音程なんかも実は外してるんですよ、すごく。もともと初音ミクで作ると。で、それをキューベースの、ピッチ修正のバリオーディオだとか、まあ、あとメロダインだとか、そういうもので直してますしね。あとは、どうしても短くしか発音してくれなかったところなんかは、もう、タイムストレッチで、キュッて、その部分だけ伸ばしたりとか、っていう処理もいろいろしましたしね。うん。まあ、結構使い勝手は悪いですけど、そんなのも何回か繰り返しながらね、いいもんできて、まあ次回10月ないし、12月の新作では、もうちょっと綺麗なミク、聞かせられるんじゃないかなと思います。21番、リキさん、坊さんへ。東海市場の駅ができる前ですか？それはいつの時代のお話って、そして子供の国もよく遊びに行ってたですよ。特に何もない国でしたが、まだ地元の人は遠足とかで行ってるのかな？あ、そういうので行くようなところなんだ。町田は本当に行ったことないですね。なんか、でも、話を聞く限り、そんな別に行って面白そうな気はしないですね。沖縄物産展ぐらいですかね。興味あるのね。はい。22番、バカルさん。町田は学生時代に激しく遊んでました。 最近ミクの調教に目覚めようと思ってまして、とてもとても参考にさせていただきやす、あ、いいんじゃないですかね、ミクの調教。ミクが一番やりやすいってやっぱり皆さんおっしゃるんで、いろいろ出てますけどね、ミクが素直みたいですね。輪廻なんかだと、もう、俗称、天使の鼻声って言われてるぐらいですからね。天使の鼻声ってなんだよっていう感じですけど。まあ、そのぐらい、処理が難しい、みたいですね。はい。なので、初音ミクから入られるのは、いいんじゃないですかね。そしてそして、23番。スノースさん、掲示板修復してたら内容聞いてなかった。まあ、それもいいじゃない。ポッドキャスト配信も、2週間後ぐらいにされますので、そちらでぜひ聞いていただけたらいいなと思います。24番、あっちゃん、今来た拝聴、夏は無理だったけど、冬は参戦してやんよ。あ、いいですね。冬込み、まあ僕、受かるかどうかまだまだ全然わかんないですけど、ぜひ来ていただきたいなと思います。実は、今日までが、決済の締め切りつって、冬込みの申し込みのね、お金を先に払わなきゃいけないんですけど、それの締め切りが今日までで、もう夏込み終わってまだ1週間っていうところなんですけれども、非常に、タイトなスケジュールで申し込みが始まっております。28日が最終の、いろんなね、書類等々揃えなきゃいけない締め切りが28日かな。で、登録発表がおそらく11月の頭の連休前後ぐらいになるのかなという気がしますので、まあその辺になったらまた、いろいろとね、お知らせしようかなとは思ってます。ぜひ遊びに来てください。25番ギョルグスさん、昔町田の近くに住んでました。町田市民おい、買うならアマゾンですよね。そう、でも僕アマゾンにこの間このざまをすごく食らって、3つ注文をかけて3つ全部このざまで、1個はようやく3日ぐらい前に届きましたね。一応ね、発売日の前の CD を注文したんですけど、発売日から1週間遅れで、ようやく届きました。で、もう1個はまだ届いてなくて、で、さらにもう1個は、恐れ入りますが用意できませんでしたつって注文取り消しになりました。なんというざま、このざまだよ本当に。まあでもお世話になってますアマゾンさん。26番、坊さん、リキさんへ。子供の国は年間パスで通ってましたね。年間パスとかあるの？そう、年間パスの値段が気になるよ。冬は毎日スケートしたり、それはいつの時代のお話っていうので、年齢を感じるところでしょうね。はい。そして、27番坊さん、町田は大雑把に言うと、新宿と箱根の中間あたりでして、すげえ大雑把。もう県が違うじゃん、それ。よくある地方都市で栄えてるのは駅前だけ。ちょっと歩くと、のどかな風景が。まあ、でも、ヨドバシカメラがあるんだったら、それなりですよね。で、言ったら、京都なんて、どこ探してもヨドバシカメラないですからね。なんかぼちぼちできるらしいですけどね。駅前に昔近鉄っていう百貨店があったんですけど、なんだっけそこが去年の冬に潰れてというか、潰れたっていうとなんか言い方悪いですけど、撤退してね。でそこが空き家になってるんで、そこに入るんじゃないかと、ヨドバシが入るんじゃないかと言ってるうちに、駅の横にビッグカメラができたりとかしてね。またね、そこのビッグカメラが品揃えが悪くてね、これびっくりするぐらい僕の欲しいものが何一つ置いてない。 CD を作るために必要なものが何一つ置いてないんですよ。例えば歌詞カード用の用紙、今回もね、歌詞カード用の歌詞をね、もっと普段だったらなんかこじゃれた紙を使ってるんですけど、それがなくてね、今回もう買いに行く時間もなくて、本当は梅田のヨドバシとかまで行けば結構紙もたくさん置いてあるんで行きたかったんですけど、ビッグカメラには置いてなくてね、何も、残念なんです。早く京都にもヨドバシカメラ、できてほしいですね。 楽しみにします。ヨドバシさん頑張ってください。はい。28番リキさん、坊さん、あそこ年間パスなんてあったんですよ。本当だよ。一応天皇陛下が作った場所なので、まだ運営はしてそうですが、という、あ、そんな大層なものなんですね。年間パスあるって言ったら、でもそれなりの施設っぽいですけどね。でも町田市民はなんかタダとかそういうもんではないんですかね。ね、意外とそんなんありそうですけどね。東京ディズニーランドも浦安市民の日とかありますもんね。なんかその日は、浦安全体が、学校とかも全部休みで、ディズニーランドを乗り込め、みたいな感じらしいですよね。まあ、僕の地元そういう施設が一切ないので、そういうのには縁がないんですけど、ね。はい。ということでですね、まあまあもちもちいい時間になってきたわけなんですけれども、とにかく今回のコミケの反省点、締め切りに余裕を持って CD を作ろう、毎回じゃねえかっていう感じですけれども、まあ今回ほどギリギリっていうのはあったな、あったわ、うん、なかったことはない。前回のメリポの時はそうでした。はい、ギリギリでした、やっぱり。まあ、それがね、逆に、気持ちいい、ビクンビクンみたいなところもあるんですけど、なんかね、そのギリギリになってこう、頭がね、冴えてきたりとかする感覚ってあるんですよね、もう、締め切りギリギリになってきて、すごいチャクラ開く瞬間みたいなのとか、あと本当に、眠くて疲れててそのままが音に出ちゃうとかっていう、まあ、がっかりな瞬間もあるんですけど、のなんかギリギリのところでね、いろいろ作業したりとかして、でギリギリのところで完成するっていうのもある意味一つのこういう、まあ、仕事でやってるわけではないんです。仕事でそれだとまずいですけれども、ね、遊びでやっててね、まあ、真面目に遊んだ結果、そういうのができるっていうのは、いいんじゃないかなと思います。はい。では、最後。レッスン行きましょう。29番、坊さん。いや、京都は誰でも知ってるでしょ。アバンティなくなっちゃったんですか？アバンティはあります。アバンティの逆側です。京都タワーの後ろにあった近鉄百貨店がなくなりました。はい。そこにヨドバシカメラが入るんじゃないかというのが、もっぱらの噂でございます。アバンティのね、方面、あれ、駅の南側つって、あの辺開発するつって、頓挫してるらしいんですよね。はい。まあ、京都、まあ、京都自体はみんな知ってますけど、まあ、言ったらなんもないですよ、京都もね。はい。僕も京都でなんか買い物するぐらいだったら、いっそ梅田まで出ます。って感じです。30番、坊さん、年間パスいくらだっけな、小学生で1000円か2000円だったような。すごいな、温めしてやれよ。もうそのくらいだったら。ね、町田の、住民用じゃないけど、そういうの持っていったら、ただでやってくれても良さそうですよね。ありますよね、でも上野動物園も僕、入り口に見ましたけど、23区内の小中学生ぐらいは、ただだか、300円だか200円だか、すごい安い値段で入れるっていうやつがあったんでね。そういうのはいいなと思いますね。はい。31番、パカラさん。町田は東京の一番端ですね。橋を渡れば神奈川県です。あ、そうなんだ。JR と小田急が交わる。人口35万人ぐらいの都市ですね。僕の生まれた町は人口4000人だ。5000人いたかな。今も5000人切ってんだよな、きっとね。はい。合併吸収されて亡くなっちゃった。はい。今、僕、福知山市民です。はい。という悲しい情報を添えて、今日はおしまいにしましょう。また来週も、水曜、あ、来週多分水曜のリンバスのラジオはないかもしれない。まだ未定ですけど。僕飲み会っぽいんで、はい。来週金曜日、また23時から、浮雲さんミュージックラジオよろしくお願いします。コミックマーケット76、本当に皆さんありがとうございました。また来週。